もう喋りません。
日本語虎の巻。はい、始まりました。日本語虎の巻、巻子です。
虎です。
このポッドキャストは日本語教師の巻子と高校生の虎とでお送りしています。何ですか、いきなりポッドキャストなのに喋りませんって。
喋りたくございません。
じゃあもうマイクを近づけなさい。それだとじゃあ遠いから、いつも。
いやもう近いって。これはでもこれ以上いくとマジで、
うん、じゃあお母さんいつもだって音のさ、音の大きさ、
これもうちょっと触れてるもんマイクに。
まあそうだけど、なんかちょっと編集しないと、うん、ちっちゃいんだって。 離れて椅子に持たれて喋るから分かんないけど、
軽く唇をくっつけてもいいってことですか。
わかんない。じゃあこのマイクの音量を最初からちょっと上げてあげるから、ちょっと待って。なんでこの音量調節をさ、その本番中にやってんの。じゃあ、まあ、ほんじゃもうちょっと離れていいよ。
いやもうこれでいいです。
そう、音大きい大きい、多分それと、そうするとまだ音あれが
こんぐらいですか。
音の調整がめんどくさくなってくる。
こんぐらい、こんぐらい、
これだと多分お母さんが今喋ってる距離とあんま変わんないぐらいかもしれない。
あ、なるほどね。
あ、はい、広いすぎるかもしれない。まあいいや。
でも僕はもう喋らないって決めたんで。
なんで喋らないってなんだよ。
ちょっと皆さんちょっと聞いてください、はい、あの僕、
はい、
あの最近編集、まあ、自分の、はいはい、あ、そうですね、
そう
区画を分けて、
区画
って言われますよね、ま
あ、あの自分の喋ってるところは自分で編集しようってやつね。
そうそうそう、そうやって分けて、まあ、編集してるんですけど、
喋らなかったもの勝ちだよね。その、
まあ、僕はお母さんは、まあ、自分でね、まああのまあ、そんなに滑舌悪くないんで、まあまあ普通にできてるんですけど、まあ、俺だけね滑舌が終わってるんで。
滑舌悪いのとマイクから離れすぎててあんまり音が拾えてない時があって、 AI がね書き出せないんだよね、
はい、
すごい
本当に
こんなこと一言も言ってないよっていう、なんか漢字の羅列が出る時あるもんね、
うん、
めっちゃ面白いわ。
なんでもうそれで、まあ、あの前回 あのお話ね、
ピアスの話から学校の話、
はい、まあ、聞いてもらえば分かると思うんですけど、
うん、
まあね、あの意気揚々と喋って、まあ、収録後ですね言われたのが、
うん、
今回めちゃめちゃ喋ってたから、
ね、
もうあの覚悟した方がいいよってことで、
ね、聞きながらね、
まあ、僕は萎えたんで、あの今日のポッドキャストは、あのはいもしくはいいえでお答えしたいと思います。
今のね、多分ね、僕は萎えたんでっていう言葉も、萎えるっていう言葉が聞き取れなくて、僕は慣れたんでって絶対ね。
いやいや、それぐらいだったらいいんだって。それぐらいだったらいいんだって、マジで。
うん、
なんか、本当に決めさ、
うん。なんかね、わけのわかんない。
マジでもう罪。
すごい感じ出てくる時あるよね、
うん。
だからさ、もうあの AI のさ、その日本語を書き出すシステムにもさ、チャット GPT ぐらいの能力を載せてほしいよね。
うん。
うん、でもチャット GPT-4 試してみたけど、
うん、
そんなめちゃくちゃ賢いかって思っ、まあドラマの話とかしたからかもしれないけど、
うんうん、
ちょっと間違ってるよっていうことがすごくあった。
うん、ああなるほど。
うん、たとあのさ、ほら小太郎は一人暮らしのについてクイズを出してってやったら、うん、そしたらなんか小太郎のことをすごくあのお世話してくれるおせっかいなおばさんは誰でしょうって、おばさんと思って、そんな人は出てこなかったぞと思って、何か勘違いしてるかもしれない。
うん、
ちょっとかあの全然喋る気がない顔するのやめてもらえますか。
いやマジで萎えてるんで僕萎え虎です。
はい、
もう萎え虎みたいな感じですけど、わかります皆さん。
そこが多分そういうあのしょうもないギャグがあの聞き取られないんだと思うよ。
いやマジこれ聞き取らんかったら本当にあれ作ったマジで、あの AI 作りやがったあのやつを殺します。
本当さ、文字起こしのさ AI の精度もでもすごい上というか上がってると思うよ。けどあの人間の喋る力じゃないの。だってさ、もう Siri の認識能力とかもすごくない。あ、でも Alexa が全然反応してないって言ってたね。
あれも最近反応する、
言うこと聞いてくれるようになった。
うん、
あ本当。
でもね、
うん、
あのね、シリじゃねえわ、アレクサ頭悪いからね、
うん、
だから俺プレイリスト、
うん、
あのだから自分のいつも聞いてるやつは1っていう風にして、
うん、
たまになんかちょっとクリーピーノッツ聞きたいなっていう時が、 まあまあまあ、あの3日に1回ぐらいあるから、それクリーピーナッツだけの曲はのプレイリストは2っていう風にして、
うんうんうん、
でワンオクはもう、うん、あんまなんだっけ、ワンオクだけを聴きたいっていう時はそこまでないから、
うんうん
う
ん、
だからもうワンオク集って風にして、
うん、
でアレクサーっつって、
うん、
だからプレイリストなんちゃらをシャッフル再生してって言うと、
うん、
だからなんだっけ、だからそれって言うとなんか、うん、プレイリストなんちゃらをシャッフル再生しますって言って、
うん、
あれでバーって流してくれるのって、
うん、
流してくれてたんですけど、
うん、
ゴミすぎて、あれが
何が、
あのアレクサの頭が悪すぎて
全然シャッフルされない、
シャッフルされないんじゃないんですよ、あのまあ、 あの俺のね、なんちゃらさんのなんかプレイリストなんちゃらをシャッフル再生しますって言うのに、普通だったらね、
うん、
なんかね、あいつだけ勝手に、
うん、
なんかなんちゃらさんのなんかステーションを再生しますとか言って全然入れたこともないような金名曲をあの
だから
始めてくるっていう、
シャッフルっていう言葉が伝わってないんじゃないの。
いや言ってる、マジでマジででけえ声で、
うん、
シャッフル再生って言ってるのに、
うん、
あいつはそれでも
ステーションを、
うん、そうステーションをなんだっけ、でもステーションをシャッフル再生しまって言うんだって、
うんうん、
お前何を言っとるんだって、
うん、
プレイリストとステーションを聞き間違えることはまあねえだろうと思って、
かわいそうなアレクサ、
だからもう名前変えて、もうお気に入りのやつをお気に入りにして、
うん、
プレイリストお気に入りをシャッフル再生してって言うと、
うん、
ちゃんと流して最近流してくれるようになったけど、
なんかミュウちゃんに言ってもらったら、
ん
ミュウちゃんだってシリとさすごい何時間も喋れるぐらいさシリが聞き取るんでしょ。
いや本当にね、なんで
分かんない、ベストフレンドはシリだったって言ってるじゃん。
それはね悲しいよ、うん、
まあ分からんでもない
ま
あそういうことですね。でまあ何の話、あ喋らないの、
もう喋りたくない
今喋ったよ結構、
うん、だから、
うん、
俺の今日の会話は、はい、ということで、チャンネル登録、高評価、あとはコメントの方もぜひよろしくお願いします。まで俺は喋りません。
ほんとかよ、そんなことできるかね。
僕ははいかいいえで答えるんで、あの
そういや、はいといいえ、まあいいや、まあいいじゃん、そんなあの話す量が少なければ編集も大変じゃないんじゃないの。
はい
はい、今日ね洗濯が終わった、毎回入るこの音楽。
そうだね、確かに。
しかもさ音でかいねあいつ。まあいいや、はい、今日お話ししたいと思ったのが、もうすぐ明日明後日ですね、アメリカのコロラドから結構長い間1年以上ずっと授業を受けてくれてる高校生の男の子がお父さんお母さんと一緒に日本に来てくれるんですけど、
うん、
で東京に来てそこから京都に行くって言ってて、でも先生あの名古屋って京都のと何東京の間で京都のすぐ前だったんだねって、じゃあ僕名古屋で降りるよって言ってくれて、
うん、
わざわざ名古屋に会いに来てくれるというね嬉しいことがもうすぐ起きるんですけど、
うんうん、
まあ、なのでなんか名古屋をだからあの、まあ、案内してよ的な感じでもうすぐ会うんですけど、まあ、何が困ったってね、あの困ったって言っちゃいかんけど、その、ま、もう本当に会いに来てくれるのは非常に嬉しい、ま
あね、ごめんなさい、
あの、はい、何ですか、
リスナーの人にもちょっと予告しときます、
はい、
多分この後言うセリフと俺の言うセリフは絶対に一致している可能性が高い、
うんうん、同じことみんな思ってると思う、愛知県民はね。はい、何でしょうか。
いや案内するようにええだろ。
は？
案内するとこねえだろ。
そうです、あの聞こえましたか、案内するところが名古屋ありません、
うん、
来てくれるのはもう本当にありがたくて、わざわざ名古屋なんぞに降りてくれてね。で名古屋ってまあ大きい大都、まあ、一応大都市、
うん、
なわけだのでわけなんで、まあ新幹線はもちろん止まるし、だからまあねこの間の羽田の事件があった時もあれ友達と喋っててさ、例えば四国とかさ、ほらあなたの好きな佐賀だったらさ、
ちょっと待った、
何
いつ俺が佐賀、俺が佐賀大好きって言うさ、
佐賀大好きじゃん、佐賀のことこうディスるの、ディスるの大好きじゃん、佐賀は。
あの俺は好きじゃないから、好きじゃ、うん、もう好きじゃないっていうのが佐賀県民に怒られ そうだな。
佐賀の魅力はゼロだってずっと言ってるじゃん。
だゼロだから言ってんだよ。誰だ、なんでさゼロのところを好きになるんだよ。
だから佐賀の、じゃ分かった、佐賀が大好きっていうか佐賀をディスることが大好きじゃん、
うん、
だから佐賀だったらどうなんだろうねとか言って、
おしまい
だ、おしまいじゃん
本当に。
だからさ
歩いて帰るしかないよ。
いやもうだから次の日までその東京にいて、その飛行機が何回復するまでっていうか、システム回復して飛行機飛ぶまでいないといけないじゃん、
うん、
か福岡に飛んでとか、なんか飛んでるところまで行って、例えば近くの岡山どっか分かんないや、そっから船なりバスなり使うとかさ。沖縄だったらもうほんとアウトだよね、うん、思ったけど。
いや沖縄飛行機なきゃ別にさ、
飛行機でしか行けないというかほとんどね。だけどまあどっか大阪から船2日、お母さん の旅行のみたいな感じで、まあそう考えると名古屋っていうのは、まあ東京からもアクセスが1時間40分ぐらいで来れるし、まあ京都なんて40分で行けるし、電車普通のローカルの、ね、電車乗ってるより早いからね、京都なんて。だから京都の学校にだって通ってる友達の子いるもんね、中学生で。とにかくまあ名古屋っていうところは新幹線でね、まあ泊まるし、まあ簡単にいろんなところに行ける便利な都市で、まあ大都市の一環、まあ日本五大都市の、まあ五大ドームとか五大都市の一つと言われてるんですけど、
は
ん、まあ、あの先ほど2人で申し上げた通り、まあ名古屋っていうのは見るところがない。
ないね
本当にね。誰か来てももう本当困るのよ、うん、見せるところがない。特に東京から来て次に京都に行くっていう場合はもう最悪よね、うん、だってもう東京ほど大きくはないし東京ほど面白くはないじゃん、
うん、
で秋葉原みたいなところもあるんだけど、そんな秋葉原みたいな規模でもないじゃん。
うん、
なったら秋葉原のにあるお店がちょっと支店として名古屋にもあるよぐらいで、
うん、
でしょ。でその後京都に行くのに名古屋の一体どのお寺どの神社に連れてったら満足するかって言ったら、
うん、
もう京都にかなう場所はないじゃん、
うん、
で、まあ、熱田神宮ってところがあるけど、日本三大神宮だっけ、うん、なんかそんな。でも明治神宮もあるもんね東京に。
まあね、
だから東京の後と東京と京都の間に、まあ、地理的にね名古屋に来るととっても困るんだよね。
うん、
うん、ということで一体どこに連れてったらいいんだって考えて、東京にもないもの京都にもないもの、まああるけど、まあ、一応ここならっていうのがたった一つだけ、名古屋城。
論外。
いやでも名古屋城行くってもう決めちゃったから
やばいって。
でもさ
京都行くんだよ。
二条城って入れるんだったっけ。
入れます。
入れたっけ。
入れます。
でもさ京都ってお寺ばっかりで、まあ、二条城にそんなに
城あるわ。
入るっけ。
いやバチクソに。二条城めちゃくちゃ有名だよ。
なんか入ったことある。
うん、
本当。
めっちゃ普通に入ったことある。
どういう風だった。
めちゃくちゃ普通に綺麗だし、しかもさ、うん、何か知っとる二条城って。
知らん。
うぐいす張りだよ。
そこだったっけ二条城って、
うん、
うぐいす張りのとこ。
わかんない。何
それ三条三間堂じゃない。
ちげえよ。一番絶対に違う。それは二条城の何かは知らんけど、なんだっけ。まあとにかく入ったんですよ。二条城は入った覚えはある。
まあいいや。じゃあな、でも先に名古屋城に行って、名古屋城の、まあ、メインって言ったら金のシャチホコだからね。
見て終わりだ
もういいじゃん。でももうそれしかないもん、うん、じゃあ何、トヨタ歴史発物館
一番面白くない
でしょ。もう愛知県ってトヨタ自動車と名古屋城しかないのよ。
いやだから愛知県は本当来たらあかん、
う
ん、
違う違う違う、
期待してきたら終わりなんだって。
でもあの結構日本人にとっては名古屋のさ食べ物って人気があって、
うん、名古屋飯は一番うまい。
そう名古屋飯が食べたくて来る人がたまにいるんだよね。
うん、
そうそうそうそうそう、確かに。まあ大阪もそうじゃん、食べ物が美味しかったりするじゃん雰囲気と。
ね、ね、
まあ大阪じゃ多いけど、
大阪が一番ハイブリッドなんだよね。
なんで。
だから見どころあるは、うん、震災橋とかね。
まあまあまあまあまあ、すごく見どころ。
あとめちゃくちゃ、あとめちゃいっぱい買い物できるやん。栄とか見てみろ。
安い、ね、安い。大阪。うん。
でもあれやん、もう愛知の栄か大阪の震災橋、買い物できるって言ったら、
いや絶対震災橋だよね。
だろ、
うん、
だし、飯もうめえんだよ、あそこ。
うまいね、大阪。
そう。
でも名古屋もなんか名古屋オンリーのさ食べ物があるから、まあ日本人ぐらいのレベルになってくると、
うん、
もうやっぱちょっと名古屋、それから日本に長く滞在してて もう東京も大阪も飽きたなって、ちょっと名古屋飯にトライしてみようかなっていう人とかはいいかもしれない、うん、けどわざわざ海外から初めて日本に来る人が名古屋飯っていうとハードルが高いかもしれないね、うん、
ちょっと無理だね。
まあだからまああれなんだけどね、あのお城、お城のなんだけどさ、そこに連れて行こうかなとか思ってて、あとは何、名古屋飯じゃないけど最初さ、なあのうなぎがいいかなとか思ってて、名古屋ってうなぎが有名じゃん、
うん、
だから有名じゃないけど、うなぎってどこにでもあるけど、名古屋のうなぎって食べる方が違うのよね、食べるスタイルが、
うん、
ひつまぶしって言って、
うん、
なんか普通に食べて、その後何、
おだしね、
最後じゃなかった、おだし、薬味を入れるんだったっけ、
薬味入れるやつなんていねえよ。
そうだっけ、
そう、ちょ普通に食べる、
うん、
で薬味なんかね、違う、薬味は入れても入れなくても、だってそこで使うとだともったいないやん、
うん、
それでじゃあってあれを注ぐんだって、2杯目に、
うん、
あれを注いで、
うん、
なんだっけ、
3杯目何、
おだしを注いで、
うん、
でそのおだしを注いだまま普通に食べて、
うん、
で3杯目は、
うん、
おだし入れて、
うん、
でご飯入れて、
うん、
でそれで薬味ぶち込んで、食べて、で、うん、で4つ目に
そんなにあった、
うん、で最後に一番好きな食べ方っていう、
あ、結局お母さんは一番目のおだしなしが好きなんだけどね。
いや俺絶対に違います。
なんかおだし入れるとさ、ふやけるじゃん、いや何あれ、うなぎが、
それがいいんだ
よ。あ、そう、
それがふわふわで一番うまいんです。
でもね、なんかうなぎってさ、多分8割くらいの人が好きだと思う、
うん、
外国人の人でもね。でなんかロスでもアメリカでもやっぱ食べれるんだって。でなんか昨日話した13歳の子がうなぎ大好きって言ってたから、マジでうなぎがあるんだって思ったけど、
うちのうなぎなんてうまくねえだろ、多分
うまくないだろうね、
うん、
やっぱ日本の方がサクサクでふわふわしてて美味しいと思う。
あっちなんでベチャベチャのゴムみたいなやつでしょ。
ねえ、偽物の安いものってゴムみたいに硬いもんね、
うん、
まあわかんないけど、でなんだっけ、まあだからそれだったらいいかなって。でもたまにさ、うなぎ大嫌いという人いるんだよね。
どんな、
まあそれはさ、まあしょうがないよね、なんでも。例えばお母さんとかだとさ、何、じゃあもうお母さんだけじゃないか、例えば何、あんただとさ、インドネシアの料理だって、これが嫌いあれが嫌いっていろいろあるもんね。
いやもう克服した。あれね、マジでピーナッツ系のさ、
あーソースがあるやつ、微妙だな、うん、
あれはマジで死んでも食いたない。
あとなんかさ、まあいいや、だからうなぎが大丈夫であればいいなとちょっと思ってるんだけど、もしくはそれか、なんかお母さんがというか私たちがいつも行くね、ライライ亭っていう、
おい
超ローカル ラーメン、まあしかもちょっとチェーンなんだけど、でもさ、もうさ、お母さんもライライ亭中毒じゃん、
うん、
でインドネシアから帰ってもう即その足でライライ亭食べたいって言ってそのまま行ったじゃん、
うん、
でなんかさ、その写真を日本にいる留学生の子に送ったの、
うん、
ちょうどメッセージが来て、インドネシア楽しかったですかって来たから、いやもう今ライライ亭でライラーメン食べてるって送ったら、うわ超美味しそうって、私をぜひライライ亭に連れてってくださいとか言って、いや東京もっと美味しいラーメンいっぱいあるでしょと思ったけど、でもさ、ライライ亭すらやっぱみんなにとってはすごい美味しいのかなって。だってもうライライ亭でも絶対に海外のラーメンのよりもクオリティは絶対高いじゃん。
当たり前だ
でしょでしょでしょ。だからいや、なんかうなぎほど値段が張るものじゃなくてもライライ亭でもいいんじゃないって思ったの。
いや、やっぱでもうなぎだよ。
そう、じゃあまあいいので、そしたらその子のお母さん、グルテンアレルギーなんだ。アレルギーじゃないけど、グルテンを食べるとちょっと体が調子悪くなるんだって。アレルギーまでじゃないんだけどとか言って、だからなるべくなんかパンとかそういうものを食べないようにしてるって言ってて、
うん、
マジかって。じゃあパリとかいた時どうしたのって言ったら、なんかそのサラダだけとかにして、肉となるべくなんか小麦っていうか、そのグルテンの含まれてるものを食べなかったって言ってて、
ん、おや麺、
そうそうそうそうそう、グルテン、なんか なんかさ朝調べたんだけど、でもグルテンってさ小麦ではないじゃん、まあ、その練ったものがいけないのかな、グルテン。
わかんないけど、でも
グルテンちょっと調べて。
ちょっとでも怪しい、
ね、うなぎは、うなぎはなんかね、グルテンフリーうなぎって調べたら、そのグルテンアレルギーのある人がなんか調べたんだって。でその人が食べたうなぎは大丈夫だったみたい。なんかね、そのグルテン度を測る機械みたいなのがあるんだって。ご飯は大丈夫なんじゃない？
あ、ダメですね、ラーメンは。
ラーメン絶対ダメでしょ。
あのね、日本初グルテンフリーラーメンの商品化って言って
た。あ、そうそうそうそう、
じゃあダメやん。グルテンうなぎ、うどんじゃねえよ。
グルテンってさ、だから小麦です、こう練ってあるとダメってことなんじゃない？
いや、小麦が使われてなければいいってことでしょ。
多少は使われて
る。一番ほらもう来た。
何？
うなぎはグルテンフリー食材の王様って聞いてる。
最高じゃん。
もうこれにするしかねえじゃん。
うなぎですね、やっぱり。
いやほら。
だけどそのお吸い物に入ってくるオフ？オフってわかる？なんかあの、
う
ん、
だからそういうのはちょっと食べない
もんね。それはそういけないかったりするんだって。まあなのでね、ちょっとアレルギーまでいかないと思うけど、食べてみて、もし体調悪かったらっていうふうで、わかんないけど。まあその辺調整してもらうみたいな感じで、
うんうん、
まああとはまあ何、その生徒さんと一緒に行くわけじゃないんだけど、 そんなこともあって名古屋飯をちょっとここで紹介しようかなって思ったんですけど、まあ名古屋といえばあとは味噌カツ。
あの、俺はこれ一個言わせ。
何？
名古屋飯って基本味噌がめちゃめちゃ、味噌しかないじゃん。
しかないことはないけど味噌味が多いね。
大概味噌です、うん、あのそれはマジで岡崎のおかげです。
岡崎のおかげです、イコール東海オンエアですか？
その通り。
東海オンエアは味噌作りに一つも貢献しとらん。
いや、作ってます。
あ、そう。
あの人たちは違う、動画で味噌作ったんですよ。
あ、そう。
まあ、壊滅だったんですけど、
うん、
まあ、それによって、でも実はそれで、まあ、味噌っていうか、へえそうなんだって知ってもらえることによって、やっぱこう名古屋飯が広がってくと僕は仮定してるので。
勝手に作りすぎじゃない？東海オンエア好きすぎて、東海オンエアのおかげで名古屋飯があるみたいなことを言ってますけど、東海オンエアが生まれる前から名古屋飯とは味噌があの有名な食べ物であります。はい、皆さん誤解しないでください。
くそ、
東海オンエアフリークの人がね、東海オンエアオタクですね、この人。あの、勝手にそうやって持ち上げてますけど、まあ、味噌カツね。でもあれもさ、ちょっとさ、なんだろう、あの癖があるっていうか、なんか味が濃すぎて嫌っていう場合もあるから、まあそれは人それぞれなんだけど、でもまあ美味しいよね。大丈夫ですか？喋れなくなったけど大丈夫ですか？
すいません、あの一個いいですか？確かに。
また東海オンエア？
違います、これね、知識です。
何？
確かに八丁味噌の、
うん、
あのね、お店って、八丁味噌作ってるお店って言うんですけど、それってもうまあとりあえずそれは岡崎にしかないんだけど、岡崎に何店舗あると思う？
知りません。
なんと4店舗しかないんですよ。いや、
そのうちの何店舗を東海オンエアがって言うんじゃないでしょうね。
そんなことないです。あの、ちなみに言うと、しかもそのうちの企業は 2企業しかやってません。
じゃあ何、誰がやってんの？個人？
ね、丸江八丁味噌ってとこと角球八丁味噌ってとこがやってるんですけど。
角球有名だね。
うん
うん。
まあ、俺
もう一個何、丸え
丸屋、丸屋
八丁、丸屋の味噌ね、有名な気がする。
そうそうそう、あのね、その2つ
あれ丸米じゃないの？丸米味噌って言わなかったかな、あ、赤味噌とかって。
一番でもあの Google に書いてあるんですけど、丸屋って、
うん、
丸屋八丁味噌っていう、
うん、
これは本当に有名なんですよね。
うん、
そうそうそうそう、あのね、だからこれはすごない、あの、そう、全国に2企業しかないんですよ。
何の？
八丁味噌を作るあの企業が。そんなことないやん、車でさえもっとあるじゃん、トヨタ、
八丁味噌がさ、だってさ、
ホンダとかさ、いっぱいあるけどさ、八丁味噌だよ。
なんてさ、八丁味噌っていう味噌がもうそれ自体が特別だもん。赤味噌
赤味噌って全部八丁味噌じゃないの？
違うと思うよ、多分。赤味噌もなんならその味噌のカテゴリーの中でめちゃレアキャラなのね。
いや、それは舐めてる。
舐めてるというか、まあお母さんもだいぶ赤味噌に洗脳されてたから、愛知県で育ってるとさ、 赤味噌がスタンダードだと思うんだよね。だけど他県に行くとどの定食にも白味噌とかミックスしか出てこなくて、だから赤味噌って本当愛知県だけなんだよね。
ちょっとね、うん、でもアニメとかで出てくるのは、
うん、
まあ基本赤味噌やん。
ミックスじゃない？
ちげえ赤味噌。
茶色？じゃああれは、じゃあ赤味噌まで行ってないと思う。赤は本当に名古屋だけだよ。
いやあれは赤だよ。
赤が外で出てきたことないんだって本当に。
めちゃくちゃあるってよ。
それはアニメだから。
ちょっと待って。
アニメの味噌汁飲めんもん。
いやマジで、アニメ、じゃ味噌汁アニメ。
味噌汁アニメなんてあるか。
残酷いな。
ちょっとその間にいいですか。
どうぞ、お先にどうぞ。
それから味噌だけじゃなくて台湾ラーメン。台湾とね全く何の関係がない、関係もないんだけど、でも、うん、なんか愛知県って結構ね昔から台湾の人が多くて、で中華料理というと台湾料理だね。
すいません、ちょっとごめんなさい、急いいですか、
うん、
耳が痛すぎる問題、あのピアスで、
はい、飛ばします、
取ります。
とってもできる、
全然聞こえるからいいよ。
でなんか台湾の人が多くて台湾料理が多いんだけど、
うんうん、
なんか そこのラーメンから名前をつけたのか、台湾には存在しないんだけど台湾ラーメンっていうめちゃくちゃ辛いラーメンがあって、
はんはん、
醤油味でね、
は
ん、でめっちゃくちゃたくさん、あの肉のミンチ、ミンチのなんか醤油とか味噌で、味噌じゃないな、なんか辛い辛味噌味のミンチが乗って、でプラスもう真っ赤っかになるぐらいの唐辛子が乗ってるんだよね。
やばい、
めちゃくちゃ辛いけどめちゃくちゃ美味しい台湾ラーメン。名古屋といえばそんな感じ、味噌カツ、台湾ラーメン、エビフライとかも昔言われてたけど、エビフライとか別に見たことないし名古屋で。
あーでもなんか言われたことはある
ね。でエビフライなんか全国どこにでもあるじゃん。
うん、
だからエビフライって言うけど別にエビフライでもないんだよね。まあ、その2つ、あとなんかあったっけ名古屋飯って。
このやっぱ、まあ、味噌系よ、
ね、山ちゃん、山ちゃんか、手羽先の山ちゃん、
あれって名古屋飯か、
あれ名古屋
どこでもあるやん、
どこにでも、なんかチェーン店であの展開したの、だタイにもあるって言ったもん。
なんで
そうそうそう、世界の山ちゃん、世界っていうぐらいだからね、
世界じゃないって名古屋だって、
まあ、でも手羽先は名古屋って有名だね。であの辛い手羽先、名古屋辛いも多いな。
いやとりあえず言わせてもらいたいのが、別に名古屋にいるからって決して辛いものが得意という人はいません、
うん、
俺みたいな。
まあね、まあね、まあね。あとは名古屋のものなんかあったかな。あ、そうそう、あとはコメダの白ノワールとかも今全国的に有名になったんだけど、
あれって名古屋なんだ。
そうそうそう、昔は愛知しかなくて三重にもなかったけど、だんだん三重とか東海三県に広がっていって、でも、うん、東京にも行くようになって、
うん、
でそのコメダの白ノワールっていうさ、なんていうの、クロワッサン生地のなんか丸いパンの上にソフトクリームがドーンって乗ってる、すんごい甘い、まあ美味しいスイーツなんですけど、
あれはうまい、
まああの辺が有名ね。うん、
やばい、ちょっと待ってよ、白ノワールの話してたら食べたくなってきたぞ。
はい、
やばい、これはスポンサーの陰謀ですね。
そんな誰かいた、スポンサー、まあいいや。ということで、あれ味噌のあれは良かった？
すいません、探せな、全部ミックスでした。
ほれみ、
いやちょっ
とね、赤味噌がね出てくるわけがない。
いやとりあえず白は俺この世から根絶するんで。
なんで？白めっちゃ美味しいやん。違う。
赤味噌は塩分が高いじゃん。
うん、違う、白味噌の方が高いんだよ。
いや違う、白はね薄い。
薄いって何が、塩分が？
味が？
じゃあ塩分が高いから。そんなに使わないんじゃない？
あー、でも逆にだから、でもなんかミックスのさ、俺あのさ、見方っていうかさ、なんか分かんないんだよね。
赤かミックスかってこと？
そう、
赤はもうなんか味で分かる、赤だってなんか濃いもん。
赤味噌と分かるかな、ちょっと
分かる。まあ愛知県民だったら分かる、多分外でミックス
すると。愛知県民だけど分からんよ。
まあ舌がちょっとおバカさんかな。
おバカさんっていうな。
まあそんなわけで、味噌とか、まあいろいろね、うなぎ、それから味噌カツ、手羽先、白のワールなどなどが有名な愛知県でした。見どころは、一つもありません。 もし見るんだったらトヨタ自動車の工場見学というツアーに参加してみてください。
やめておけ。
プリウスのね製造工程が見られます。
やめておけ。本当に
もう本当それしかない。あと名古屋城、
いや、 やめておけ。
名古屋城よりなんか、うん、大阪城の方がすごかったなと思った。
うん、いやもう
ぶっちゃけ
な、昔俺さ取り憑かれたようにさあれじゃん、好きだったけどもう今あんま好きじゃなくなっちゃったもん。
はい、そんなわけで、もしね誰か名古屋愛知にね行ったことがあるよっていう人、こんなところが良かったよっていうのを逆にね、あの逆輸入で教えてください。あ、名古屋いいところだよ、何々があったじゃん、外国人目線だとここが良かったよっていうのあったら教えてください。一緒中に住んでる私たちは全然分かりません、何がいいか。はい、ということで、何もない名古屋の話でした。はい、今回のスクリプトもウェブサイトの方から見ることができます。それから、YouTube の方で字幕の方も出せるように頑張りますので、よかったらチェックアウトしてください。あとは、マナドブログ旅行記の方もちょっとずつアップしていきますので、よかったらリーディングとして読んでみてください。
はい。チャンネル登録、高評価。あとは、Twitter じゃねえよ。まあ、Twitter はね、僕がよくわかんないんでできないんですけど、はい。コメントの方もぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ではまた次回も聞いてくださいね。さようなら。
さようなら。